もうちょっと細かく言うとですね、神様はこの時次のような命令をなさっています。イスラエルの民はその月の10日に傷のないオスの子羊またはヤギを選ぶ、そして14日にはその羊をほふって、その血を家の2つの柱と上の方に振りかけること、日が沈んで日が変わる15日にはその肉を焼いて酵母の入っていないパンと、そして煮がなを添えて食べるべきこと、過ぎ越しで残った肉は火で焼き尽くすこと、その祝いを代々にわたって伝えていくこと、14日の夕方から21日の夕方までの1週間はですね、この酵母入りのパンを食べてはいけないこと、またこの1週間1日目と7日目の聖なる集会の日には仕事をしてはいけないということを命じられました。そして出エジプト記の12章の26節にはこう記されています。またあなたたちの子供がこの儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるときはこう答えなさい。これが主の過ぎ越しの犠牲である。主がエジプト人を撃たれたとき、エジプトにいたイスラエルの人々の家を過ぎ越し、我々の家を救われたのである、とこういうふうに記されています。神様の大いなる救いの御業を思い起こす、そのことを祝って次に伝えていく、それがお正月の役割なんだということですね。ちなみにこの過ぎ越しの祭り、過ぎ越しというのはヘブライ語ではペサハというふうに呼ばれています。そしてクリスマスに私たちの世界に来てくださったイエス・キリストはその過ぎ越しの子羊として十字架におかかりくださったのです。ですからキリスト教では私たちの主イエス・キリストの十字架と復活の出来事を新しい過ぎ越しとして捉えてきました。ですから最初の教会では、復活のことをですねイースターと呼んでないんですね。ユダヤ教の過ぎ越しの祭りと同じく祝ってペサハというふうに呼んでいました。今でもイタリアではですねイースターのことをパスクワというふうにペサハから、こう転じた言葉で呼んでるんですね。私たちの感覚だとイースターって復活祭という意味で呼びますけど、イタリアでは過ぎ越しという意味でパスコアというふうに呼んでいます。でその習慣がですねやがてゲルマンの諸部族に伝わっていったときにゲルマンの習慣を取り入れてイースターというふうに呼ぶようになったということになります。ちょっとお正月からイースターに話がそれたんですけど、要するに聖書の感覚では正月とは何か、それは主の過ぎ越しを覚える時です。そしてその主の過ぎ越しを覚える正月、それを教会ではイエス様の十字架の十字架と復活ということを覚えてずっと守って礼拝して伝えてきたということになります。ですからお正月とは何か、それは神様の救いを覚えること、それこそがお正月を迎えるということなんですね。逆に言うと神様の救いの働きを覚えて神様を礼拝するならばそれはいつでも正月だということです。何もグレゴリオ暦の1月1日だけが正月なのではありません。私たちは毎週毎週主の過ぎ越しを覚えて神様を礼拝しています。ですから私たちは本当は毎週毎週お正月を迎えているということになるんですね。主の過ぎ越しを覚えて礼拝を捧げていくとき、私たちの罪による裁きと滅びを 過ぎ越すことができるようにと、キリストが十字架におかかりくださったことを覚えて礼拝し、聖餐を祝っていくならば、その日がいつでも正月、新しいスタートなのだということになります。1月1日だけではなくていいんです。神様が一緒にいてくださるんだ。キリストが一緒にこの人生を歩んでくださるんだ。主が私という存在を通して新しいことを起こしてくださるんだと、あなたが自分の心に決めることができるならば、その日は365日いつでも正月です。新しく出発できる日なんですね。最初にも言いましたけど、正月の定義は世界中で違います。だから大切なことは正月であるということをなんとなくお祝いすることではなくて、この日を正月とするんだと心に決めることです。今日この瞬間から神様の救いのご計画が新しく進んでいくんだと心に決めることができるならば、その日はいつでも正月、新しい一歩を踏み出すことができる瞬間になります。シスターの渡辺和子さんも言ってましたけれども、これからのあなたの人生の中で今日が一番若い日なんだということです。神様は今日新しく救いのご計画を進めてくださるんだ。毎日毎日毎日そう心に決めることができるならば、その一日一日があなたの人生の中で一番若い日、スタートができる日、お正月です。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。2024年の元旦礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。あなたたちの正月、2024年の正月を迎えたこの日、私たちは思い起こしたいと思うんです。旧約の時代には主なる神様が子羊の血によって災いを過ぎ越されたこと、人々が約束の地に向かって旅立ったことを思い起こしたいと思うんです。そして新約の時代には主なるキリストが自らの血潮によって私たちの罪を過ぎ越され、私たちを神様の前に正しい存在として、新しい存在として作り出してくださったこと、そして教会の歩みが始まっていったことを思い起こしたいと思うんです。そして私たちは今日思い起こしたいと思うんです。主の再臨の時に備えて神様の御国、天国という約束の地に向かって私たちは毎日毎日毎日新しいスタートを切ることができる、そんな恵みを携えて新しい年を踏み出していきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、2024年の新しい年を私たちに与えてくださいましたことを感謝をいたします。どうか新しく始まるこの年、日々あなたが私たちと共にいてくださり、私たちの罪を過ぎ越され、あなたの御国へと招いていてくださる、そのことを覚えて過ごすことができますように強めてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌191番を賛美します。ご起立ください。 信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法に印刷されてあります。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信じ、聖なる公堂の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信じ。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。
在天の父なる神様、今日も皆を礼拝に招き、共に礼拝を守る時を与えてくださり、感謝いたします。新しい年が始まりました。昨年の教会の働きを見守ってくださり、ありがとうございます。コロナの対策が緩和され、本来の教会の活動ができるようになりました。2024年は多くの教会員の方や信頼者の方や教会学校の生徒保護者の方、聖学院大学の学生さんが一人でも多く聖学院教会に足を運んでいただけるよう祈ります。今年もどうか教会の働きをお守りください。ただいま献金をお捧げいたしました。どうかこれを清めて神様の御用のために用いてください。この祈りを尊き主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
報告を短くいたします。本日は主の年2024年の最初の日、元旦礼拝となりました。共に神様の救いのご計画を新しく受け取って歩みたいと思います。礼拝の後、入り口のところで桜井を皆さんでいただいて解散としたいと思います。1月5日の金曜日まで、大学の冬季休業のためキャンパスは閉鎖となります。基本的に、このキャンパスへの立ち入りができなくなりますので、この間礼拝堂や緑星ホールに用事のある方は私の方までご相談いただければと思います。他にご報告はございますでしょうか。正英541番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けてそれぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。 仰ぎ声に願くは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上で元旦礼拝を終了いたします。